旅野郎ポッドキャスト第50回、2020年4月の30日木曜日、時刻は23時48分です。ちょっとしばらく期間が空いてしまいましたね。今現在ですね、新宿に一時的に民泊で僕は住んだんですけども、今現在ね、板橋区の方に越してきました。新宿のね、方に住んだ部屋はかなりね、便利でしたね。新宿から2駅。で、新宿2丁目なんかももう徒歩圏内っていうね、徒歩だとでもちょっとあるかな。ごめんなさい、徒歩だとちょっと20分ぐらいあるんで、この徒歩20分を徒歩圏内と言っていいのかどうなのか。新宿界隈で、ありかな。20、30分ぐらいかかるかな。で、1駅で新宿3丁目の駅なんですよ。で、その隣が新宿駅なんで、ものすごい便利で、僕はね、あの辺りは、なんかちょっと、あれですね、僕自身、なんか、相性が合うなっていうのは、もうつくづく感じてました。で、今はですね、もう板橋区の方の、いわゆる高島平というね、わかります？高島平とか、板橋本町とか、志村三丁目とかあっちの、こちら住宅街、超ベッドタウンの方に僕は越してきました。はい、もう埼玉との県境に近いですね。で、ここはここでですね、自分で本当にこれアパート純粋に借りましたね。不動産屋さんでね。だから、入居した時は何にもなかったんですよ。冷蔵庫も、テレビも、洗濯機も机一つから何にもなくて、それを一から全部買いました。今まで僕は楽だから民泊で転々としてたんですよ。で、民泊っていうのは長くてもね、せいぜい 2,3 ヶ月ぐらいしか住めなくて、大体長くても3ヶ月住めたらラッキーかな、民泊は。で、僕、その新宿に住んだ時に、最初から2ヶ月、3ヶ月にしとけばよかったんだけど、とりあえず1ヶ月にしたんですよ。で、また延長できるだろうと思ったら、そこの民泊はキャンペーンやってて、当初安かったのね。はい。で、ここいいなと思ってすぐ延長かけたら、いや、実はこれキャンペーン価格なんで、ちょっと延長すると通常価格なんです、みたいなことを最終的に言われて、それでね、通常価格、値段聞いたらとんでもなく高くて、これはもうちょっと無理だなと思って、だったら自分で借りた方がいいなと思って、板橋の方のね、お部屋を借りたんですけども、ここはですね、駅からはそれほどは遠くないですかね。でも、近くもないけどね。正直ちょっといろんなプロセスを歩いて、マンションの下まで降りて、で、駅まで歩いてみたいなのがあるので、正直そこまで近いという感覚はないんだけど、あと駅まで行くまでにね、例えばこれコンビニとかなかったり、例えば夜中のね、2時、3時にちょっとコンビニ買い物っていうのもちょっと大変だし、だから、以前のもうし、新宿はもうすげえ便利で、夜中の2時だろうが3時だろうが、もう歩くと徒歩2、3分で100円、24時間やってるローソンの100円ショップ。それとスキヤですね。あと、3分とは言わないけど、ちょっと10分ぐらい歩けば、10分まで歩かないかな。10分以内、徒歩10分以内の範囲内に松屋。ね。夜中の、例えばこれ2時、3時の話ですよ。夜中の2時、3時でもそれだけ、あとコンビニはもういっぱいあったね。セブンイレブン、ローソン、もう徒歩圏内ね。だから夜中の2時3時でも、それだけ買い物する場所があったんですよ。だから夜中の2時にハラハラ減ったなったら、すき家に、もう徒歩3分です。徒歩2分ですき家に行って、で、牛丼食って帰ってくる。今のこの時期ね、新型コロナだからテイクアウトで帰ってくる。もしくはもう100円ローソン行って買い物がっつりして帰ってくる。っていうことができたんだけども、ちょっとそういう便利さは正直この板橋区の方にはないです。で、僕は正直そっちの方が、好きですよね。性に合ってるんですよ、僕自身の生活スタイル、ライフスタイルから考えると。 で、今の家賃を考えると、この板橋の方の家賃って、そんな決してね、そんなに超安い、通常の家賃を考えるとね、正直新宿とかでも、ちょっと部屋は手狭になるかもしれないけど、住めるんですよね。で、もう、新宿にいた時は毎日外食。あと、毎日その外出もしましたね。新型コロナだと言いながらも、結局、近いからね。もう、ほら、駅、一駅、二駅で着いちゃうし、もうなんなら新宿から歩いても帰ってこれちゃう感じなんでね。歩くとちょっとあるけどね、正直ね。でも何度か歩いて帰りましたね。そんな感じでですね、非常に便利な場所。で、今現在は、板橋の方に越してきました。で、一応この板橋の方はですね、もう長年住もうかと思ってます。1年ぐらいはね、腰を据えて、新型コロナの方が落ち着くまでは、ちょっと、しばらく、こっちの方にね、身を置いて。だからそれでね、一応ね、いろいろ足りないものはね、結構今回ね、買いましたよ。まず、テレビを今まで僕が一番ね、この手のアパートったら今までも何度も借りてるんだけども、民泊じゃなくて普通に不動産屋ね。で、そういう時に僕ね、いつでも出れるようにと思って、あんまり余計なもん買わないんですけど、今回は買ってます。一応長く住むってこと前提なんで、まずね、一番のね、今までとの違いはテレビがある。民泊だったらテレビありますよ、普通に。でも、自分でアパートを借りるという意味で、今までテレビなんか買わないんですよ、僕ね。だいたいアプリとか、スマホのアプリとかで、アメーバーとかね、それ見て、アベバか。見たりとかして、もうスマホ、あと YouTube でこと済ませちゃうんだけど、今回テレビが部屋にあるんでね。それがまず一つ大きいですよね。あとね、掃除機洗濯機はね、中古で一応買ったんですよ。ごめんなさい。洗濯機と冷蔵庫は中古で買いました。だから、これ、冷蔵庫にしても洗濯機にしても、一人暮らし用のね、小さいやつですけども、それでもこれで7000ぐらいじゃないですかね、2つでね。中古ですから、中古。送料込みで。一応持ってますんで、十分中古でも、程度はいいものですね。あと炊飯器ね。炊飯器を、いつもだったら僕2000円の炊飯器買うんですよ。安い。1号炊きに 1.5 号炊きみたいなね。キャンプに使うようなちっちゃい電気炊飯器買うんだけど、今回は、長く住むということで、炊飯器をグレードアップした。この炊飯器がいくらだっけ ?4600 円だか800円なんですよ。だからいつも僕は、3000円ぐらいの 1.5 号炊き、1号炊きの小さい、電気、炊飯器買うんだけど、ちょっと2000円、1500円ぐらいグレードアップして、普通の炊飯器買ったね。3号炊きの、一人暮らし用の3号炊きの、ニトリのね、ニトリにある普通のマイコン炊飯器っていうの、あれを買いましたから、そういう意味でも、今回ここの部屋は長く住むということを、一応前提で、あとね、天井のシーリング、天井のいわゆるライト、ほんと辛いのは一般的な不動産屋のアパートだと、マンションだとね、日本の場合、天井のライトすらついてないのね。で、ここの部屋も一応ついてるところはあったんだけど、奥の部屋と、手前の部屋、部屋自体はね、1K かな。6畳一間と、あとキッチンが別にあります。あとトイレ。ユニットトイレではないけど、トイレとシャワーは一応今日同じスペースにありますね。別々じゃない、トイレ、シャワーは別々じゃないです。でもユニットではないから。ちょっとね、大きさは大きいけど。そんなんで、天井のライトもこれ2つ買ったんですよ、わざわざ。普通だったら僕ね、すぐに出よう前提だったら、天井のライトももう暗くても別にいいやつんで買わないんですよ、こんなの。 1個ついてないやと思ってね、1個は最初からついてたん で2つちょっと奥の部屋とこのダイニングの方でないんだけど、それも2つ買ってね、これはもう実は買ってねったって安いんだけどね、1個1900円くらいだからライト自体結構前後円くらいかな、まず2つ3000円出して買った。あとケトルもね、プラスチックじゃなくてグラスのケトルっつって、これもね普通だったら僕1200円とか1500円以内ぐらいのね安い電気ケトル買うんだけど、長くすんからっつってグラスのね第3世代のケトル買いましたよ。これはちょっと高かった、これもプラス1500円ぐらい出して3000いくらだったかね、このケトルがね、まあ、そういうですね非常に節約型の生活を送っているわけです。はい、ということでもうなんだかんだ録音が10分過ぎましたけどもね、もうここまで過ぎてくるとだんだん聞いてる方も苦痛になってくるっていうのもだんだん分かってますのでね、まあ、あと一つですね、先ほどですね日本ってあんまりカエル、爬虫類のカエルを食用として食べないですよね。で実はこれ日本以外だと結構みんな食べてんですよね。まあ、日本でカエルを食用として食べる地域っていうのは多分おそらくあるとは思うんですけど、ポピュラーではないことは間違いないね。日本でカエルっていうと基本食用で食べないじゃないですか。でも以前戦中とか戦後間際ぐらいまでは食用のカエルってのは結構日本でも入ってたんですよね、たくさんね、らしいですよね。だからいつの間にか日本人はカエルを食べなくなったってことなんですよね。でも中国なんかで普通にカエル食べるし、ね、韓国ではカエル食べんのかな。あんま僕韓国結構長くね、お付き合い結構韓国の人になるけど、あんまりカエルを食べるって全く聞いたことないね。台湾も僕まあ1ヶ月ぐらいいましたけど、ちょっと台湾でもカエル食べるっていうのはあんまり、でも食べるんでしょうけどね、台湾の人はね。香港とかね。でもあんま食べてるイメージないよね。あんまり食べてるイメージはちょっと台湾、香港あたりではないよね。まあ、東南アジアではね、割とポピュラーな食材なので、カエルというものは、比較的、その鶏肉のようにほら、カエルの、カエルを開きにしてね、そのまま焼いて食べるとか、あと、まあ、いわゆる、その、みじん切りにするとか、スープの中にぶっ込むとか、まあ、いろんな食べ方があるようですね。でもね、僕もね、最近カエルは僕実は慣れましてね、食用のカエル、食べることは別に少なくとも抵抗なくなってきましたね。うん。まあ、でもなんかちょっとカエル食べるって言うと、ってなっちゃうね、まだにそこはね。でも、カエル自体を食べることに関しては、最近はもう、何の抵抗もないから、何の抵抗もないってことはないけど、まあ買えるか食うかみたいな感じで、感じですよね。中東のね、エジプトなんかはカエル食ってなかったね、多分ね、いないんだろうね、そもそもカエルがね、爬虫類自体が砂漠の国だからね。でもね、ウサギとか食ってたね、普通に彼ら。ウサギでしょ、七面鳥とかそういうのは普通に食ってたね。エジプトに僕はね、中東に行った時に、まあエジプトのカイロのね、街を歩いてたんですよ、うろうろ。もう僕ほらそういうの大好きだから、全然行ったことないね、地域に。で、うろうろしてたら、僕最初、ペットショップがあると思ってね。そこにはもうウサギとか、あとこう、なんか、あと、七面鳥みたいなのとか、あと鳥とか、なんかいっぱいずっとほら、カゴに入れられてね、いるんですよ。だからこれはあれか、エジプトのペットショップか、と思ってね。へぇーと思って見てたね。それ肉屋だったんですね。肉屋だったんですよ。普通にカイロの、エジプトのカイロの、庶民のおばちゃんかなんか来て、それで、すいません、このウサギちょうだい、つって。そうすると、肉屋の店主がね、えいよーっつって、ウサギをガーッとわしづかみして、おりゃーっつって、このタコからウサギを出して、ほんでもってウサギをまな板の上にデーン乗っけてね、ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとウサギをすぐこう肉にしちゃう。で、庶民のおばちゃんが、はい、ありがとうつって、いいよつって。で、ウサギの肉を持って帰って、家でそれを料理にするというね。まあ、そういう日常なんですよ。だから、ものすごいフレッシュなウサギの肉。 その場で生きてるウサギをその場で肉屋でその場でさばいてくれるからね。こんな、なんだろう、フレッシュな肉屋はないでしょ。日本にしたってさ、そうだけどさ、だいたいほら、屠殺場で、牛とか豚はね、屠殺場で解体されて肉になって、まあ、いわゆる肉屋に並ぶじゃないですか。まあ、肉屋である程度ね、もちろん大きな部位を細かくしたりとかして。でも、エジプトの肉屋は違う。目の前で、もうペットショップのように、生きてるペットがブワーッとカゴに並べられ、庶民のばちゃんが、このウサギちょっと元気が良さそうね。このウサギちょうだいって言うと、ね、エジプトカイロの、ね、中東のエジプトカイロの肉屋のこのごっつい親父が、いいよーつってウサギガーンわしづかみして、皮ベローンめくってね、ほれもう、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃつってナイフで、もう、手さばきが素晴らしいですから、本当にね、あっという間に肉になって出てくるという。そんな感じで、ものすごい、だからね、エジプトの、肉屋は血生臭かったですね。ものすごい。ものすごい血生臭い。だから、ほら、さばいたさ、ウサギの毛とかがもうそこら中にちょっとこう、あったりとかね。まあ、そこら中だけじゃもちろん掃除してるんですけど、だちょっと血生臭い匂いがしてましたよ。これ本当に肉屋かよ、みたいな。まあ、そんな感じ。でもまあ、僕もちょっとその、エジプト料理っていうのは食べましたけど、まあ、あんまそんなにね、何食っても別にそんな中東料理ってそんなうまいもん僕はないなと、個人的に思ってるんだけど、でもそれでも、サウジの、まあ、郷土料理である、なんか肉料理はめちゃくちゃうまかったかな。うん。まあでもそれはエジプト料理じゃなくてサウジ料理だからね。めちゃくちゃうまかった。うん、それはね。でも基本的にエジプトで食べたもんでうまいものってあんまなかったね。中東料理であんまうまいものってあんまなかったから、うん、そのサウジで食べたなんかパエリアみたいのと、その、まあ鶏肉はめっちゃうまかったけどね。あと他にうまかったったらマクドナルドのビッグマックぐらいね。まあまたちょっと中東は一度行ってみたいなと思ってますけどね。イスラエルだとかね。でもちょっとまあ新型コロナの影響でちょっとまあ行けませんので、残念ながらね。まあそんな感じでございます。